Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flock at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。ちょっとね、伺いたいんですけど、急に言ってあれなんですけどね、兄弟姉妹を子育て中のお母さん、兄弟喧嘩いかがでしょうか？実はね、我が家、2人の女の子を育てておりますけれども、あんまりね、今まで兄弟喧嘩ってしない姉妹だったんですよ。めちゃくちゃ仲が良くて、で、羨ましいねって、全然喧嘩しないんだねみたいにママ友なんかにも言われて、そうなのかななんて思ってたんですけれど、最近ね、上の子が、まあ、中1なんですけどね、反抗期に入って、下の子のことをだんだん鬱陶しくなってくるお年頃っていうこともあってか、喧嘩するようになってきて、で、私親としましては、キッズコーチングっていうのを皆さんにね、お伝えする仕事をしていて、こうですよ、ああですよって言ってたのに、あ、なんか自分の子供が喧嘩し始めると、うんみたいなことが増えてきましてね、今回はね、自分で学んできたこととかを今更実験中みたいな感じなんですよね。で、ちょっとね、それで思ったこととかをね、後で皆さんとシェアしたいなと思いましたね。ちっちゃいうちにこういうのは済ましとく方がいいんだなって、なんか殻が大きくなってくると、なかなか親がちょっと言うぐらいじゃ聞かないぞ中一みたいなところも出てきておりましてね、面白いなと思いながら見ています。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑顔になるヒントね。え、普通ね、兄弟喧嘩で困るのって、子供たちが幼稚園とか小学校の低学年じゃないかななんて勝手に思ったりするんですが、幸か不幸か我が家の場合、全然そういうことが小さい時に起こらず、まあうちの子たち仲いいのね、楽でいいわみたいに思っていたらっていう感じでね、こんなに大きくなってからする喧嘩みたいなことが、しょっちゅう起こるようになっております、我が家ですっていう感じなんですけど、 まあね、あの自分でねよく言う、あの生徒さんとかお母さんたちとお話ししてる時にアドバイスなんかで、あのお伝えしてたことを今更ながらにね実感したりした出来事がありました。この前もね、なんか妹となんか言い争ってるわけですよ。お姉ちゃんと妹がね、中1、姉が中1、妹中、小4なんですけれども、あのそれでどうしたんだろうと思って聞いてると、なんかひたすらにお姉ちゃんが嫌だ、もう嫌だ、いい加減にしてみたいな感じで、妹が食い下がってるんですけど、何言ってももう嫌だって言ってるんですよ。で何言ってんのかなとか思って、なんかどうやら何かを貸してほしいみたいな感じのことで、ずっともう嫌だ、いい加減にしろ、もうお前なんかに貸さないみたいなやり取りが続いていて、なんで貸してあげればいいじゃんってつい言っちゃったんですけれども、あの嫌だったら嫌なのみたいな感じで言われてしまって、おっとみたいな感じだったんですけどね。あのよくよく後で事情を聞いてると、毎日言うんですって、妹が。自分で何だったかな、あれ単に消しゴムかなんかなんですよ。すごいしょうもないちっちゃいもので、自分の使えばいいじゃんっていうものを毎日お姉ちゃんのを使いたがって、毎日貸してくれ貸してくれって言って、でずっと貸してあげてたんですって。でそのなんか自分で取ってくれば自分のものをって言って、嫌だお姉ちゃんのを使いたいみたいな感じで、あの使っていて、でいい加減に姉ちゃんが切れたところに出くわしてしまった私がっていうところだったみたいなんですよね。で、なんだろうな、キッズコーチングっていうのの講座の中でも私よく言ってるのが、あ本当なんだなと思って見てたんですけれども、やっぱりね、親ってどうしても上の子に我慢させたくなっちゃうんですよね。喧嘩してるとこを見たら、お姉ちゃんなんだからそれぐらい貸してあげればいいのにとか、お兄ちゃんだからそれぐらい面倒見てあげなさいとか我慢しなさいとか、ついつい言っちゃう、喧嘩してるところに直面すると。でも実はあのそれが全てではないけれども、結構上の子すでにかなり我慢した後っていうことが起こったりとかしてるわけなんですよね。で結構ね、忍耐して忍耐して忍耐してもう知らないってなって喧嘩になったりっていうことが案外あるんですよね。でもちろんね、それが喧嘩の全てじゃないですけど、お互いに原因がある場合ももちろんあるけれど、で、あの私も実際経験上よく言われるのが、もうあのそれぐらいのことで上の子が怒るんですみたいな言い方をするお母さんが多くて、でこれ本当に自戒の意も込めてなんですけどね、そのお母さんがこれぐらいのことでって思ってることが、実は上の子にとっては結構な一大事で、結構あの我慢した後とかそういうことが往々にあるんですよね。なので、喧嘩してるって見た時に止めに入る、で上の子にこうメインでこう我慢しなさいって言っちゃいがちなんだけれども、やっぱり上の子も結構我慢してるよすでにっていうことが多いよっていうことなんでね、ぜひね頭こなしに怒鳴ったりするんじゃなくて、理由をねちょっと紐解いてあげるのがいいかなと私なんか思います。でその気持ちはね、やっぱり嫌だった、ずっと我慢してたっていう気持ちはぜひね受け入れてあげるのが、解決に対する一番早道、つながっていくんじゃないかなと思いますのでね、一度兄弟喧嘩うち多くて困るんですっていうご家庭のお母さんは、上の子がどう思ってるかっていうのを一回じっくり聞いてみると、案外あそういう理由だったのかっていうのが分かりやすいかなと思うので、試してみてください。はい、ではここで今週の1曲です。ゆずで雨のち晴れるや。
突然偶然それとも必然、始まりは気づかぬうちに、予報通り行かない模様、そんな時こそ微笑みを、ぽつりぽつりと街の色変わってゆけば、傘はなくとも雨空に歌うよ。どんな君でも愛している顔を上げてごらん、光が
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。吹田市で活動していらっしゃいます自分らしくを実現するキッズコーチ朝原弥生さんです。こんにちは。
こんにちは。
ね、朝原さんは、キッズコーチングの、講師でいらっしゃるっていうことでね、私とも面識というかね、何度かお会いしたことあるんですけれど、はい、私もあのキッズコーチングっていうのの講師の育成をやってますので、その関係で何度かお会いしたことがあるっていう感じなんですけどね、はい、こんにちはですね。本当に今日はどうしました？緊張してるんですか？
緊張してます。
そうなんですね、はい、大丈夫ですよ。本当に普通にお話ししていただいたら全然問題ないと思うんでね、はい。で、今キッズコーチングというものをお伝えするお仕事をされてるんですけれども、どちらの方ですか？あとお家は吹
田市、うん、で主に北摂地方で活動してるんですけども、
はい、あ、なるほど、
はい、
具体的にどういったことされてます？
キッズコーチングでは、まあ、平日の夜と土日を利用して、はい、うん、キッズコーチングの2級の資格認定講座、はい、これはあの保育士さんとかそう、あの子どもと関わるお仕事をされてる先生とか、うん、はい、あとお母さん、
はい、
あと、まあ、体験講座、はい、これもお母さん向けなんですけども、
はいはい、
あと、まあ、子ども支援活動のボランティア、これ地域の小学生を中心に、
はいはいはい、ボランティアでされてるんですね、
はい、
すへー。あの講座なんかは、まあ、体験講座っておっしゃってましたけど、いわゆるだから子育てについてちょっと知りたいわみたいな。
そうですね、ちょっとやっぱりこうなかなか泣き止まないとか、うんうんうん、子供の扱いに困ってるお母さんがやっぱり多くって、
はい、
そういうお母さんにアドバイス、
はいはいはい、
まあ、こういうふうなあの子供性格だからこういうふうに声かけしたらいいよっていうふうな講座を開いてます。
それを夜してるんですか？
講座は基本的にはもう土日の昼間には行ってます。
はいはいはい、はい、で、資格の認定講座もやってる、
はい、
土日と、
はい、で、まあ、平日の夜はもう主にあのブログの更新ですとか、そういう事務的な作業をする。
なるほどなるほど、そんな感じなんですね、
はいはい、
ご自身もお母さんでいらっしゃいましたっけ？
はい、
そうですね。おいくつですか、
は
い、お子さん。
子供は中学校2年生と小学校6年生の女の子です。
じゃあうちと似たような感じというか、う、ね、結構大きもう大きいよみたいな感じですね。じゃあもうそういう大きなお子さん、まあ、いらっしゃってっていうか、どうして今更っていう言い方おかしいですけど、はい、あの小さいお子さんをお持ちのお母さんに対しての活動っていうのを始めようと思われたんですか？
ですね、私、まあ、子供が赤ちゃんの時か、まあ、保育園に0歳児で預けて、はい、うん、まあ、今も平日の昼間は OL をしてるんですね、
はいはい、
でその時かも自分の時間に余裕がなくって、うん、子供に対して押し付けとか命令でずっと子育てをしてきてたんですけど、うん、
命令の子育て、
そう、あの、うん、これ しなさい、あれしなさい、今しなさいとか今お風呂入りなさいとか、
なるほどね、
そういう、はい、あの子育てだったんですけど、はい、自分の中で、まあ、その原因としてはなんで私ばっかりここまでしないといけないのとか、
うん、
ママってこうするべきっていう風な固定概念みたいなのがあって、
うんうんうん、
で、まあ、まあその時にまあその子が黙ればいいとか、なんかそういう風な、こう自分の自由時間とか余裕のなさからそういう風なのが出てきてたんですね、
はいはい、
ただ大きくなってくると、うん、やっぱりそういうのに歪みが出てきて、
うん、
子供がなんでママだってとか、
うんうんうん、
こうだんだんとこう口が達者になってくるので、はい、なかなかこう言うことを聞かなくなってきて、
うんうん、
でこう溝ができるというか、私との
子供さんとご自身の間に、
はい
はいはい、
でちょっと子育てを見直さないとこの子は将来どういうふうな子になるんだろうってちょっと心配になってきた時に出会ったのがキッズコーチングだったんですね、うんうんうん、
なるほどね。でそれで勉強してみた感じなんですね、はい、ご自身の、じゃあそもそもはご自身のために。
そうです、うん、で最初その、まあ、私はもういきなり2級講座を受けたんですけど、
はいはい、
うんうん、まあ、その時にいいよ和法っていう、うん、いいよ何々したらねっていう風な手法と、はい、あと、まあ、子供自身に自分で決めさせるっていうのと、うん、あと決めたら見守るっていう、その3つだけ押したら子供がすごく穏やかになって。
へ
ー、そうなんです。なのでこう、まあ、自発的に動くようになったんです
ね。ああ、なるほどね、はいはい。
でそうすると私も穏やかになって、
うん、
まあ、自分を認めるっていう意味が分かるようになってきて。
ああ、え、自分を認める。
そうです、自分、私ばっかりって思ってたのが、
じゃあそうじゃなくなってきたってことですか。
そうなんです、はい、
なるほどなるほど。な、あれなんですかね、なんでその私ばっかりって思ってたのは、やっぱりなんかあれですか、お仕事忙しいし子育ては自分がメインだし、
そうです
みたいな、
そうなんです、
よくあるその自分の時間も全然ないしみたいな。
あのやっぱりその平日主人帰ってくるのが遅かったので、はい、まあ、0歳児、まあ、6ヶ月から下の子入れてたんですけど、うん、はい、6時ぐらいに帰って、うんうん、そこから晩ご飯の準備をして、
はい、
でお風呂に入れてとか、まあ、その1日の流れをこうするのに必死で、
あ、う
ん、すごくしんどかったんですね。
なるほどね。
なんで私ばっかりこんな思いしないといけないのとかっていう風な気持ちがだんだん出てきて、
はい、
まあ、子供にも八つ当たりをしてたし、
だからお子さん、だからその子育てもあれだったってことですか。あとその時その時の対処療法というか。
あ、そうですね、
今お風呂に入れたいから入れっていう、
そうです、
今寝てほしいから寝ろっていうみたいな感じですか。
そうですね、はい、
なるほどね。それがその、自分のためにキッズコーチングを勉強してみたら、
はい、
どうなりました、どうなりましたというか、お子さんが自主的になったっておっしゃってたんですけど、
自分で宿題、まあ、例えばゲームをしてる時に、うん、ゲームと宿題どっち先するの、
うん、
って言ったら、ゲーム先する、何時から宿題するわとかっていう風な、
うん、
自分でちゃんと考えて動けるようになったんですよ。
はははで、それをじゃあなんで先宿題でしょって言わないってことですか。
言わないです。
言わないって決めた、はい、みたいな、
はい、
あ、なるほどなるほど、はい。
で、うん、であとなんかこう今の目の前のこう問題解決をするっていうことに、
うん、
こう焦点を当てすぎてたんですけど、
はい、
実際こう子育てって、まあ、子供が自立して自分で自分らしくこう生きていけるようにするっていうのが親の役目なのかなっていうことをこう改めて感じて、
うん、
まあ、10年後20年後、
うん、
あの、まあ、どういうふうに育ってほしいとか、
うんうんうん、
どういうふうに生きてほしいなっていうのを、うん、がこうしっかり考えて、
はい、
あの私自身もサポートできるようになってきました。
なるほどね。ご自身そういう変化を感じて自分でどう思います？自分に ついてっていうか、だからそのキーキー言ってたっていうか、顔カリカリしてた自分から今みたいな状態になって、
もうどう、うーん、今は楽しくて仕方がないっていうか、ま
あ、楽しくて仕方がない。なるほど。じゃあだから子育ても、
もう自分の時間も、
うんうん、
まあ、子供と一緒にこう何かをこう、子供たちがこう学校であった話を聞いたのをこう一緒にこうどう解決していくかっていうふうなのとかを話す時間も全てが楽しいなと思って。
そうなんですね、
はい。
ぱそういうご自身で変化しているのを感じてて、だから他のお母さんもそうなればいいのにみたいな感じですか。
そうですね。
だから人にもこう伝えたいっていう、
はい、こんなに楽しくできるんだよっていうのをみんな知ってもらったらいいなと思って、はいはいはい、
なるほどね、はい、だってありますもんね。
そうですね、
特にワーママとかね。
そうなんですね、
時間本当にないですもんね。
そうですね、で
その中でこれだけのことしなくちゃとか。
そうなんですよ、もうやっと落ち着いて座れるのは子供が寝た後の9時10時とかそういうのなので、もうその頃にはもうぐったり疲れ果てて、
でその頃に帰ってくるんでしょみたいな。
なんで帰ってきたの今
みたいな、みたいな時にクタってなってる時にね。
そうなんですよね、
わかりますわかります、その辺はね私も経験ありますよ。別にね主人に帰ってくんなっていう意味じゃなくて、
そうなんですよね、
今座ったんだみたいな、今ようやく座ったんだみたいな時ですよね。
そうなんです。
そっかそっか、で、はい、そうするとだから心も休まらないからどんどんイライラ溜まりますもんね。
そうなんです、
どっかにこう発散するわけじゃないけど、こう常にキーキーしてるのがちょっとずつちょっとずつ。
そうですね、
私も経験で言うとその子供にも出るし旦那さんにも出るしみたいな。
そうですね、
それがそうではなくなった。
そうではなくなったかなと思ってます。
なるほどね。でそれでご自身でじゃあどのなんかきっかけがあったんですか。じゃあこれをじゃあ自分が変わってよかったなと思っているはもちろんだと思うんですけど、その後じゃあ講師になろうって思ったのは何でなんですか。
講師になろうと思ったのは本当にこう、だいぶ昔の話とかにはなるんですけど、はい、まあ、自分自身が子供の頃とかにこう、うん、はい、なんていうんですかね、こう自分の人生って、うんうんうん、まあ、将来どう楽しんでいくかっていうのとかを、うん、なんかあまりこう具体的にこう考えられてなかった。あったような気がして、そういうふうな選択肢もなかなかなかったような気がするんですけど、まあ、実際お母さんになって、まあ、じゃあ自分の子供に、そういうこう、まあ、言葉だけじゃなくって、はいはい、こうそういうふうな親の輝いてる姿というか、こんな大人になりたいなとかっていうふうなのって見せてあげられてるのかなと思ったら、そうではないなって。
あ、なるほど、
はい、やっぱり背中を見せるっていうのが一番大切なのかなって
思った、はい、ね、それでどういう背中が見せたかったですか。
早く大人になりたいとか、そのあんな大人になりたくない、働きたくない、ニートでいいよっていう風な子供にはなってほしくないので、はい、こうお母さんお父さんが楽しそうに毎日を過ごしてるっていう背中を見せたい、うんうんうん、
なるほど、じゃあ、はい、楽しそうな大人でいたかったってことですか。
そうですね、はい、
でそれを見せることで、
はい、子供はまあ将来生き生きと自分の人生を歩んでくれるんじゃないかなと思ったので、そういうふうな大人が増えてくれるといいなっていう、はい、思いで。
なるほどね、でそのために講師になって、はい、そういう活動をするっていう、
はい、
じゃあ、それかそういう大人を増やしたかったということですか。
はい、
なんか自分も多分伝えたいって思ったから
ですよね。そうですね、
だからなんかこうそうすると楽しい背中を見せられると思ったってことですかね。
そうです、はい、
あ、なるほどなるほど。今どうですか、じゃあそのご自身がそうやって活動を始められて、まだそんなに長い間は経ってないですけど、はい、お子さんなんか変化ありました。
子供はどんな大人になりたいって聞いたら、ママみたいになりたいって言ってくれるにはなったんです。
すごいじゃないですか。
そうなんです、
それはすごい素敵、嬉しいですよね。
嬉しいですね。
まあ、言ってもらいたいじゃないけど、その子供のために自分の背中を見せようと思った結果がそういう言葉が出てきたら。
そうですね、
どう思いました。
もう母親としてこれ以上の幸せはないかなっていうぐらい
嬉しかった
嬉しかったです。
なるほどなるほど。じゃあね、これからのお話とかはね、来週また伺いたいなと思うんですけれども、
はい、
じゃあそんな風なことを心がけて自分が楽しく過ごすっていう風に、はい、決められたっていうことなんですけれども、はい、じゃあその楽しく過ごすためにこれをまあしてたら私笑顔でいられるんですみたいな秘訣はありますか。
さっきも、まあ、申し上げたんですけど、はい、ママらしくとか、うん、ママだからっていう風なのをもうやめたんです、うんうんうん、
おー、なるほど、はい、
で、あの、自分が興味があるって感じたことについては、うん、こうこあ子供がいてるからやめとこうかなとかっていうのではなくて、うん、あの、まあ、少し難しいと感じてもできるだけチャレンジするようには、う
ん、なるほど、なるほど、
はい、してます。
で、その自分でチャレンジするのが楽しいから笑ってられるってことですか？
そうですね。
なんでママらしくっていうのはダメなのかな、ダメっていうか、なんでやめたのですかですかっておかしいけど、
まあ、あの、まあ、子供が少しこう落ち着いたっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、やっぱりこう母親である期間っていうのは、うん、まあ、限られてるかなっていう、そのお世話が必要な期間っていうのを、
なるほど、なるほど、
それよりもちゃんと、まあ、それであったら、あの、自分軸でしっかりとこう、うんうん、まあ、将来ちゃんと10年後、うん、20年後、うん、私あの時楽しかったな、楽しいな、今もあの時があるから楽しいなっていう風な気持ちになれるかなと、うんうん、
なるほど、
はい、
だからその母親ではもちろんあるんだけど、母親であることだけが全てじゃないからってことですよね、
はい、
朝原弥生として、
そうですね
人生を全部こうちゃんと、ちゃんとっていうか、こう楽しく生きていくためにはそれだけじゃなくて、違う母親以外の部分もっていう、はい、充実させたかった、
はい、
で、それで、だから必要以上にママらしくとか、お母さんだからこうしなくちゃっていうのをやめた、
はい、
それで楽しいってことなんですか今？
楽しいですね、
やっぱり何、私お母さんだからとか、この子がいるからとか思ってるとしんどいです。
あの、人の時間に合わせたりとか、人のために何かをしないといけないって、やっぱりストレスになる部分が多くあるのかなと。
あ、なるほど、なるほど、はい、だからそれを自分軸で考えるようになったっていうことなんですね。
そうですね、
わかりました、ありがとうございます。もちろんね、子供ってね、あの、何者にも変えがたい大事なものだけど、それだけじゃないよっていうことですよね。
はい、
うん、わかりました。じゃあ続きは、あの、来週、あの、またたっぷりと伺いたいと思います。今週のゲストは、自分らしくを実現するキッズコーチ、朝原弥生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、朝原さん、さっきおっしゃってたママらしくをやめるっておっしゃってたんですけど、何もね、それはわがままになるとか、あの、自分のしたいことだけするとかっていうのとは違うと思うんですよね。やっぱりお母さんとして、なんていうのかな、お子さんのことはもちろん最大限に考えてらっしゃる。だから、そのお母さんだからって自分に制限をかけるんじゃなくて、人としての可能性をこう見せていくっていうのが、やっぱり一番お子さんにとってはいいことなんじゃないかなって思ったっていうことなんだと思うんですよね。だから、私お母さんだからこれはできないって思ってるとね、お子さんもそういうお子さんになっていくじゃないですか。だからやっぱり、お母さんはお母さんで楽しむから、あんたはあんたで楽しみなさいっていう関係ができると、本当に理想的なのかなと思いました。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。